アンヌーの
佐賀の小部屋。
さあ今日も始まりました佐賀の小部屋。福岡のお隣佐賀県に関する耳寄りなニュースやお出かけ情報がたっぷり詰まっている部屋なんだとか。毎週私たちアンヌーがこの佐賀の小部屋を訪れ、小部屋で待つゲストの方からいろんなお話を聞いていきますよ。なんと第4シーズンのスタートです。今日はどんなゲストの方が待っているんでしょう。おはようございます。
おはようございます。エグナテック株式会社専務取締役の川島健吾と申します。
はい、川島さん、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日はどんな話題についてご紹介いただけるんでしょうか。
今日はですね、佐賀県が誇る地場産品諸富家具についてご紹介したいと思います。
今日はリモートでお話を伺っていきます。早速ですが、諸富家具についてまずはどういったものなのか教えていただけますか。
諸富家具建具は伝統的な工芸品として佐賀県指定伝統的地場産品の一つとして指定を受けており、今もなお伝統的な技術技法を引き継ぎ製作されています。多様化するニーズに応えるため、従来の機能を満たしつつライフスタイルを演出するインテリアとしても高機能な家具を製造、そして近年は海外輸出にも積極的に挑戦し、諸富から世界へ常にチャレンジする家具産地を目指しています。
なるほど。この諸富家具の特徴についても教えてください。
木工技術とオリジナリティのあるデザイン性が特徴です。伝統的な技術を受け継ぐ木工職人の手仕事による木製家具で、木の質感や風合いを感じることができます。各メーカーの個性が色濃く現れた家具作りをしており、木のおもちゃですとか、また店舗向けの造作家具とか、一枚板も含めてですね、そういったデザイン性が高く装飾品として楽しめる製品もたくさんあります。
そうなんですね。私は写真などで家具を拝見させていただきましたが、すごくスマートなデザインでかっこいいなと思いました。
ありがとうございます。
この諸富家具はいつ誕生したんですか。
家具産地としての諸富町は筑後川を挟んで隣接する福岡県大川市とともに発展してきました。1955年諸富大川橋の開通により、家具産地大川から資材の調達などの交通も発達し、諸富が家具産地として名を挙げる始まりの一歩となりました。
はい。
1966年に諸富大川橋が無料開放されると、大川から家具製造企業の進出に拍車がかかり、1980年には家具の年間出荷額が100億円を超え、九州第2位の家具産地にまで成長しました。また近年では新しい需要開拓の一環として海外展開を始める企業も増えてきました。中国、台湾や東南アジアの諸国に店舗展開をしたり、家具見本市への出店や現地生産を行ったりしています。
そうなんですね。大川から諸富、そして今や世界へということで、長い歴史を誇るんですね。川島さんが働かれているレグナテックについても教えてください。
はい。レグナテックはですね、昨年創業60周年を迎えまして、素材とデザインにこだわった木製の家具を製造しています。近年では、一般のご家庭向けの家具だけではなくてですね、全国のホテルとか旅館とか、あとオフィス関係の家具も製造しており、10年前からは、海外展開にもチャレンジをしてまして、現在は合計20カ国ほどですかね、私たちが作った家具が佐賀から海外にですね、出荷をされている、そんな会社です。
たくさんの方々に愛されているというのが伝わってきました。環境にも配慮したものづくりを心がけていると伺いました。どんなことをされているんでしょうか。
レグナテックはですね、カーボンニュートラルに取り組むメーカーでもありまして、年間270トンだった二酸化炭素排出量を現在は200トンにまで削減することができました。
そんなに、大きな差を生むことができたんですね。どうやってっていうのがとても気になります。この二酸化炭素の排出を削減するために、具体的にはどんな取り組みをされたんですか。
まずはですね、工場の蛍光灯をすべて LED 電気に切り替えまして、それからですね、やっぱり私たち数多くの大型機械も扱いますので、電力モニタリングシステムを導入して ある一定キロ以上のですね、電気が発生しないような取り組みを行ったりとか、あと機械ごとに消費電力をですね、提示して、社員みんながですね、節電の意識を高めることができるような取り組みを行っております。
はい、皆さんがこう同じ目標に向かってさまざまなこう工夫をされるというのは、まあ、家具の業界以外にもこう見習える点がたくさんあるんじゃないかななんて思いました。あと木を扱う会社ということで、ならではだなと感じたのが、こう情報を見ていく中でおがくずを牛やカブトムシの寝床に再利用なんていうものがありました。これはレグナテックさんならではですね。
そうですね。木くずがたくさん出ますので、集塵機に集まった木くずを毎週ですね、地元の牧場のオーナーさんが取りに来られて、で、それを牛の飼料として使っていただいてます。で、牛の飼料として使っていただいた後はですね、その牧場のオーナーさんは農家さんに野菜の肥料として提供されているということですので、非常にエコな活動につながっているかなと思います。またカブトムシもですね、自然発生したものでありますけれども、3年前から社員で育てるようにしておりまして、夏になると成虫になるんですけれども、それをですね、地元の子どもたちに配ることで、まあ、生き物に対する考え方とか、また環境に対する考え方もですね、してほしいなということで、こういった活動を続けております。
そうなんですね。そういった形で地域の、まあ、子供たちとのご縁もあるんだと思うと素敵だなと思いますし、まあ、その自然と直結した取り組みをされているというのはとても興味深かったです。そんなレグナテックさんの諸富家具ですが、なんと今週から始まったばかりの大阪・関西万博にも携わっているそうですね。
2025年、大阪・関西万博のオランダパビリオンで使用する家具の一部をですね、我々レグナテックとオランダのダッチデザインのデザイナーによるコラボレーションで制作しております。
今お話を聞いていて、なぜ今回、オランダと思われた方もいらっしゃると思いますが、佐賀県はオランダと深い関わりがあるんですよね。
僕も最近知ったんですけど、本当400年前からですね、400年前にオランダ東インド会社を通じて、日本最古の磁器有田焼が欧州に運ばれた縁をきっかけに、佐賀県とオランダの交流が始まったそうです。その後、幕末隋新期において、オランダが佐賀の近代化に大きな影響を与えたそうです。このような歴史的背景を紐解いて、2016年ですね、佐賀県と駐日オランダ王国大使館は、ダッチデザインと佐賀県のものづくりによるクリエイティブな交流を発展させるとともに、幅広い分野で相互発展を図ることを目的として、クリエイティブ連携交流協定を締結しました。
こういった形で佐賀とオランダが関係を築いているというのも私は知らなかったので、とても勉強になります。で、今回のコラボに至った経緯も教えていただけますか？
はい、オランダはですね、共に分かち合い、新しい価値を生み出すこと、コモングラウンドというのを万博の参加テーマに掲げています。そこで、パビリオンとオランダ関係施設で使用する一部の家具について、オランダのデザインと佐賀県のものづくりの伝統技術を掛け合わせたコラボレーションでの制作が企画されました。
なるほど。制作はどのように進めていったんでしょうか？
制作にあたって、諸富家具振興協同組合と駐日オランダ王国大使館が選定した建築事務所スタジオアクテがオンラインでデザイン協議を重ね、4種類の家具の試作品が出来上がりました。3月にデザイナーが佐賀を訪れ、制作を担当する我々レグナテックにて試作品の確認やデザインのミーティングを行いました。そして制作された家具は万博会期今年4月から10月を通して使用される予定となっています。
万博をきっかけにまた多くの方に知ってもらえる、まあ、チャンスになるんじゃないかななんて思います。どんな家具がコラボによって誕生したんですか？
ですね、会期中はオランダのパビリオンにて、たくさんのイベントが開催されるようで、で、例えばアーティストのコラボレーション作品の展示だったりとか、その他ですね、アーティスト自身の作品を展示されるそうで、で、その展示品を置く重機とかですね、あとはまあサイドテーブルとか、まあ、そのアーティストたちの作品がしっかりとより魅力的に映るような形の家具を制作させていただきました。
はい、今回またパビリオンのためにということでいろいろデザインのこだわりなどもあったと思います、まあ、今回だからこそできた作品たちといった印象ですね。
そうですね、スタジオアクテイさんはもともと建築家なので、日本伝統建築の技法にですね非常に興味を持っておられて、今回はその椅子担ぎというですね伝統的な建築 の、 木材の継ぎ方をデザインに表現したサイドテーブルと、まあ、スクリーンと私たち呼んでますけど、まあ、そういった作品を作らせていただきました。
まあ、その和の技術とデザイン性が生かされた、まあ、作品たちになっているということで、ぜひ会期中万博を訪れる方はオランダのパビリオンでこちらの諸富家具のコラボ作品を直接ご覧になっていただきたいと思います。では他にも樺島さん、皆さんに、まあ、知っていただくという点ではこう間近にこの作品たち見ていただきたいという思いがあると思います。パビリオン以外でこういった家具であったり作品を見られる場所っていうのがありますか？
私たちの本社工場のですね隣に佐賀市諸富町なんですけれども、ショールームを併設しております。で、400坪の広さで約400点ほどのアイテムがご覧いただけるようになっております。で、ですね、平日は10時から5時までお店を開けておりまして、水曜日が定休日となっております。で、週末もお店開いておりますので、ぜひお越しいただけたらと思います。
はい、ぜひ皆さんショールームにも足をお運びください。ということで、今日ご紹介いただいた諸富家具に関する情報は諸富家具振興協同組合の公式ホームページをご覧ください。また樺島さんのレグナテック株式会社に関する情報は公式ホームページ、インスタグラムをご覧ください。もちろん佐賀の小部屋の番組ブログ、 SNS にもリンクを貼る予定ですので、ぜひチェックしてください。最後に樺島さんから一言リスナーの皆さんへメッセージをお願いします。
はい、私たちのショールームは入った瞬間に木の匂いがふんだんに香る素敵なショールームになっておりますので、ぜひご来場お待ちしております。
はい、まあ、今日お話を聞いて興味を持った方たくさんいらっしゃると思いますので、実際に諸富家具注目されてください。ショールームにも遊びにお出かけしてみてはいかがでしょうか。ということで樺島さん、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
このコーナーはポッドキャストでも聞くことができます。番組のブログページからぜひアクセスしてみてください。さて、来週はこの佐賀の小部屋でどんなお話が聞けるんでしょう。お楽しみに。
アンルーの
佐賀の
小部屋。
佐賀の小部屋。